このように聞くとですね、なんか、心が浄化されても汚れを次から次へともらうのか、
大変だね。
大変ですよね。
はい、
ね、はい、あ、そんだったらもう浄化しなくていいのかなって、ね、
そのわけに関係
こういうふうにこう持っていきます。だけどこの信心の中にですね、これ信心ってどんな世界なんですかっていうところに、これ法蔵菩薩の話です ね、19ページ左から1,2,3,4,5行目ですね、如来の要言は世に超えて共柄なし、ね、如来っていうのは一体何ですかって言ったら、皆さんから見たら全知識です、ね、全知識、如来の要言って言ったら全知識ですね、皆さんから言えば、ね、全知識っていうのは誰よりも汚れをもらってる人なんです。その全知識がね、どうですか、皆さんと会った時にね、いや先生、
言われた感じして、
最近どうですか、
はあ、先生元気なかったか、はあ、全然困っちゃうどうしようもないね、
それは全然ない
ね。もうやっぱりその何ですか、一番汚れをもらっている人がね、一番なんか辛そう、ね、苦しそうだったらね、やっぱりなんかこう、あ、汚れをもらいたくないなってなるじゃないですか。ところが全知識のこの顔を見てください、一番生き生きとしている、
見せない、
一番もらっている
、電気いるの、
あ、いらないですね、一番もらっている全知識がね、ね、一番生き生きとしている要言ってね、要言っていうのはね、もう穏やかな国ね、ね、穏やかなね、こう全てを受け入れていくような顔をすると、ね、でこの顔を見ると、ね、この人の顔っていうのはですね、人の顔っていうのはそのままその人の生き様を表すんですよ、ね、生き様、顔っていうのはね、その人のやっぱりどんな人生を生きてきたか、それがそのまま顔になるんです、ね、だから如来の要言は世に超えて共柄なしってね、この世に二つとない素晴らしい顔をしているということは、このね、全知識の生き様ってね、皆さんから見たらね、皆さんから見たら全知識の生き様っていうのは本当にね、確かに汚れをこう次から次へと受け取っていく人生ではあるけども、ね、何よりもそれを跳ねのけてね、ね、問題も解決し、ね、苦しみをね、と次から次へと対処していく、ね、多くの修羅場をくぐり抜けね、心も強くなって多少のことではへこたれない、そういう人間になっていくんですね、そしたらなりたいなって思いません？こんな強い人間になりたいな。
なりたい。
なりたいですね。そのためには無常が来るしかないですね。いつでも来い。どんと来いってね。どんと来い。
頼もしいね、
やっぱりね、前を進む人はいつも元気じゃないとダメなんです、
う
ん、
そうだ ね、
こういう歌がありますよね、遊びをってね、銭湯や、そうですね、 遊びをせんとや生まれけんってね、戯れせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるれってね。これはですよね、生まれたからには楽しく生きようってことなんです。ね、生まれてきたからには面白おかしく生きていこうと。なんでと。ね。遊ぶ子供の声聞けばっていうのはこれね、大人の立場で言ってるんですよ。ね。大人が、ね、生まれたからにはこの人生ね、楽しく生きようって、別にパチンコやって楽しく生きようってことじゃないんですよ。この苦しい人生、辛い人生、無常が次から次へとやってくる人生をですよ。ね。それでも楽しく生きていこうと。苦しい人生だけど、その人生を楽しく生きていきたいと。なんでと。それは、ね。遊ぶ子供の声聞けばっていうのは、何にも知らずにね、そこに遊んでいる子供がいるわけですよ。子供がね。ね。次から次へとね、この世に子供が誕生している。その子供は、大人になったらどんな社会が待っているかっていうことを知らずに生きてるんですよ。ね。何にも知らずにね、どんな未来に苦しいことがあるか、辛いことがあるか、そんなことも知らずに遊んでいる子供の声を聞くとですよ。ね。この子供たちに未来は幸せになれるよと。未来は明るいよと。誰が教えてあげなくちゃいけないかと。大人ですよ。大人が教えてあげなかったら、子供は未来に夢を持つことはできないんです。
あんな苦しいなら大人にならんでもいいとね。
そうそうそうそう。東京に行くとね、満員電車に揺られながらこう、いっか。夜遅くなるね。とかね。こうやって。とかね。みんなスマホを見てね。その顔を見るとね、誰も幸せそうじゃない。そんな顔を見てね。ああ、僕もね。ね。将来こうなるのかな。うちの父ちゃんはサラリーマンってね、満員電車が我が人生って、足を踏まれりゃ頭を下げてってね、ね、あの時マイソバライド50年ってね、もうなんかこんなね苦しい思いをしてね、引っこ抜かれてあなただけについてゆく、今日も運ぶ戦う増える、そしてはん食べられる、ほったかされて集まって投げられて、でも私たち愛してくれとは言わないよ、そろそろ遊んじゃおうかなってね、ちょっと出かけて見ようかなんて、ああ、あの空に恋とかしたくてってね。それは昔もこんな歌がありましたよね。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうさってね。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海へ逃げ込んだのさってね。いやいや、人生って苦しいことばっかだなと、ね、だけどやっぱりそれでもね、 それでも人生には夢があるよと、ね、明るい未来があるよと、ね、それを示すのが親の務めです。大人の務め。どんな社会であっても、ね、どんな世界であっても、やっぱり子供のために、ね、子供の未来のために親は明るく生きなくちゃいけないんです。ね、ましてや仏法のね、仏法の全知識は皆さんの未来ですから。その全知識がね、いや、汚ればっかりのやってられない。昔さ聞いてもらっていいですか。全知識やめたいと思うんですけど。
ダメですよ。ダメ。
もう自殺しようかと。次から次へと無常がやってきて。汚ればっかり、もう汚れをこう外しても外しても次の汚れがやってくるんです。
いや、できるんだからいいじゃん。
はい、いやいや、できる、できる、できる以上に来るんですよ。できる以上に来るんです。もういろんな技を身につけても次から次へと来るんです。
いや、すごいね。
しかも
身につけるほど、身につけるほど次から容赦なく来るんだ。
はぁ、よかったね、全粛で。
よかった。
容赦なくね、できるんですよ、ね。
容赦なく、いやいやいや、もう、切羽詰まってやってるんですから、常にもうギリギリです。ね。だけど、それをですよ、はぁ、あ。はぁ、あ。じゃあ今から切羽、
はぁ、あ、始めます。強毒で聞けないですからね。はぁ、あ、ため息分かる。
そうそう、目が死んでる前知識とか。
そんな前知識は嫌だ。
そんな生き者だったのは私の話だわ。
ね、それでもやっぱりね、前知識はいつも元気で明るくてね、幸せそうな顔をして、うん、本当に幸せそうに生きていかなくちゃいけないんです。
うん、確かにね。
うん。ね。だからこそ皆さんも、そうかと。無常がやってくるんだね。ね。幸せだよって。全知識がね、こんなにもうあなたの何百倍と来ている全知識がね、幸せです。
安心しますね。
はいはい。なんとかなるさ。
一つ二つで
答えられて、そうそうそう、
答えられてられないぞって
ね。ね、そういえばそうね、天を取っては日本一人でね、夢と度胸で、おお、間違えちゃった、違う違う、だから違う、元気いっぱい、一度や二度の失敗なんかじゃくじけないってね。おお、頑張れ、強い子がね、僕らの味方、赤胴鈴之助ってね。
あ、なんで聞いたこと
ない。いつや二度なんて失敗なんかじゃね、くじけないんだと。ね、それが男というものさ、えいってね。元気じゃなきゃやってられません。元気じゃなきゃやってられません。
やってられない。
やってられません。やってられません。元気、元気じゃなくてね、どうしてやっていけますか、このね、このご時世ね、
先生のご時世です。
このご時世、元気じゃなきゃやっていけませんね。歌にもあります、精出せばね、凍る暇なし水車、うん、ね、精出せば凍る暇なし水車ってね、いわゆる凍るっていうのは落ち込むってことです。 落ち込むのは贅沢な時間です。はい、贅沢な時間です。そうだって落ち込んでる暇があるんだもん。
暇がないか。
贅沢です。贅沢です。贅沢です。いや人生でね、無駄遣いと同じぐらいの無駄な時間のね使い方で、まあもう本当ねえ贅沢な時間のこういやもう僕ちょっと落ち込んでいます。ね、うわ羨ましい。落ち込んでおれるんだ。
自分のためだけに使ってます、ね、
そう自分のためだけにこうしかも思いっきりため息もつけてるし、落ち込んでいる暇もないね。セーラスこのね、水車って水車、水車っていうのは次から次へと回っているね、動いているね、いないといけないから、だからもう凍る暇もない。
止まってられない、
止まってられない。私ももっと時間があったらこう落ち込んでいたい。また来た無常が次から次へと来る。どうしてくるんだ。
ゆっくり悩んでいる
悩んでる暇もないってね。来る、もう来る来る、次あと1時間後に来るとかね、2時間後に次の問題が来る、明日にはまたこれこれこれっていうのが来る。やるしかない。精出せばってね、凍る暇なし水車。
ゴールはないんだよ。終わりは
ありますよ。終わりは、終わりは全ての不安が取り除かれて、
あ、枯れて、
はいはいはい、涅槃へと入ると。おそしたらもう終わりです。
そんな時だ。
そうです。56億7000万年ぐらいかかるかもしれません。
それはすごい。
果てしない。果てしない。
自分は何年目なの。まだ始まってない。
はい。ね。だからこそやっぱり全知識は本当にね、あ、幸せな顔をしないといけません。如来の要言はってね、幸せな顔っていうのはね、作り笑顔じゃないです。目が笑ってないとかね。そうだね、やっぱり心からね、やっぱ幸せだなぁと、ね、で幸せだなぁって思うためにはどうしたらいいかって言ったらですよ、幸せだなぁとこう思うためには蓮如上人のお言葉があるんですよ、ね、888ページ右から 1,2,3,4,5 行目にですね、人の心への通り申されけるに、我が心はただ籠に水を入れ候ように、仏法のお座敷にては、888ページですね、888ページ右から 1,2,3,4,5 行目ですね、ここにですね、人の心への通り申されけるに、我が心はただ籠に水を入れ候ように、仏法のお座敷にてはありがたくも尊くも存知候が、やがて元の心中になされ候と申され候ところに、全然重所に蓮如上人仰せられ候、その籠を水につけよと、我が身をば法にひてて置くべき、よし仰せられ候、万事真なきによりて和ろきなり、善知識の和ろきと仰せられるは、 真の亡きことを日がごとと仰せられ候ことに候ね。ある人がこのようにおっしゃったと、ね、このようにね、蓮如上人に尋ねた。私の心はザルのようなものですね。ザルのようなものだ、ね、仏法を聞いている時はね、ああそうだなと、いや仏法って幸せだな、人生ってのは本当に幸せだな、こういうふうに思うとね。だけど仏法を聞き終わってまた現実社会に戻るとね、あれあんなにこう仏法を聞いている時には心に幸せや功徳が詰まっていたはずなのに、その現実世界にこうザルを引き上げると何も入ってないと、ね、何も入ってなくてまたちょっとした縁によってですね不安になってしまって、はあ一体何だったんだろう。まあね、元の心中っていうのは元のまた不安な状態、元のなんか苦しい状態、元の落ち込んでいるような状態に戻ってしまう。今こうやって仏法を聞いて楽しい気持ちになってね、嬉しい気持ちになってるのに、それがですよね、仏法からまた終わって現実の問題にぶつかった瞬間に不安になるね。どうしたらいいんでしょうかと、こういうふうに聞いたらね、ね、そしたら蓮如上人はその籠を水につけよと、仏法を仏法から離れているからね、そうなるんだと、ね、常に仏法漬けにしなさいって、我が身をば法にしてておくべきってことね。いやあなたはねうぬぼれているんだ、ね、私たちはですね煩悩の誠は誠がないのが煩悩の誠なんです。つまり私たちは水のような心を持っているってことなんですね。水のような心を持っている、ね、そして仏の教えはですね、油のようなものだと。そうすると水と油が仏法を聞いているときはなんとなく混ざっているような気がするわけ、シェイクされて、ね、だけどしばらくすると油が上に浮いてきて水が下に落ちていきます、ね、分離してしまう、ね、つまり私たちはもう真実のかけらもないものだから迷った考えしか起きてこないんです、ね、例えば無常が来ない方が幸せだっていうふうに思っちゃう、ね、汚れが来ない方が幸せだっていうふうに思っちゃう。でも大いなる間違いなんです、ね、例えば分かりやすく言えばね、汚れが来ない方が汚れないって思うでしょ心が。大いなる間違いです。汚れが来た方が心は汚れないんです。
どうして？
例えばですね、子育てをします。そうすると子供ってまあご飯をこぼしたりジュースをこぼしたりします。そうするとその度ごとにああもうこぼしちゃってっていうことで床を拭きますね。こうやって育てていくとね、あることに気づくんです。子供の席の下だけ床が綺麗なん
です。それ本当だね。
毎
日の
子供そうそうそ う, そう、ね。子供の席の下だけ綺麗なんです。
一日3回とか10回とか、ね。
そうそうそうそう。子供が汚してくれるからもう嫌おなしに綺麗になる。ところがね、他の場所は埃まみれなんです。なぜか、掃除しないから。
大人はね、もう汚さん
そう。つまり、あ、子供は 汚してくれるから綺麗なんです。同じようにですね、私こうやって汚れを受けるようになって体を感じたことはですね、健康になってるんです。
不思議、
不思議でしょ、ね、僕ね、もっと体調悪かったんです。めちゃめちゃ体調の悪い人間だったんです。ところがね、汚れを受けるようになって最初はね、ドーンときて心臓が苦しくて運転するときね、血圧で倒れました。でもやっぱりこれはもう汚れを受けて知らなかったけどね、あの時は知らなかったけど、いやもう体調を何とかしないといけないとこう思うようになったんです。汚れを受けるようになったら当然ね、体がしんどくなるんです。だから体がしんどくなるからどうするかって言ったらね、もう食べるものを変えました、ね、それにこう運動にも心がけるようになった。なんで体が持たないから、ね、そうでしょ、忙しくなった方が健康的になるでしょ。暇があるとですね、私たちは欲に流れるんです。ゲームとかをする、帰りが遅くなったらゲームをする暇がない。なぜゲームなんかしてたら倒れてしまうから。同じようにね、私も時間がいっぱいあった時は心を汚すのが楽しみでした。今もう心を汚すような暇なんてない。心を汚れたらもう次から次へと汚れが来るから早く浄化しないといけない。だからその心がけて汚れを取るようになったので体が健康になったんです。
そのために体調を整えて、
そう、体調を整えて、そして汚れが来たらね、すぐに取り除く、汚れが来たらすぐに取り除く、汚れが来たらすぐに取り除くことを繰り返していきます。なぜかと、そうしないと体が持たないからです。
落ち込んでる暇などない。
落ち込んでるなんて、落ち込んでるなんて贅沢な時間。贅沢ですそれは。いいな、羨ましいな、落ち込んでるなんて。
自分のためだけの時間、ね、
そうそうそうそう。
やっぱ待ってる人がいると思ったらそんなこと言ってられ
ない、ね、そうそうそうそうそう、
一緒に苦しんでしまいそう。
そうそうそうそうそう、
考え方が違うね。
そうですね、ああやっぱりそうなんだ、私の心を汚してくれる人がいるから私の心は誰よりも綺麗なんです。なぜかって言ったら、それはその分だけね、汚れを取ることに必死になるから。で、汚れを取らないとどうなっちゃうか、向井さんみたいに、ああもうしんどくてしんどくてしんどくてしんどくて
怖くて、
そう、体が怖くて怖くて、はあ、はあ、ちょっとやって10分やったら、はあ、横にならなくちゃ、そう、
はあ、体力ないの
に、体力ないんじゃないんですよ。汚れを受けて一生懸命浄化していくことによって体力をつくんですよ。
いっぱい食べたから。
そうです。
させてくれたと思ったら、もうありがたくて頑張れちゃうんだよね、不思議。
まあそうですよね。だからやっぱりこう負担が来る、汚れる、だからこそ人間は成長できるんです。汚れるからこそ健康になるんです。だってけ、汚れを取らないと倒れちゃうから。僕なんてね、丸一日浄化しなかったら多分死にます。もうそれ、もうそれぐらいの状態になって、もう冗談抜きで死にますよ。
たくさんだからね。
はい。一日としてね、もう汚れを取らない日があったらね、多分僕死ぬと思うんです。それぐらいもらってますから、日々。冗談抜きで。 でも常に汚れを取るように努力してるから誰よりも清らかになれるわけです。ね？ね、再々に信心の溝をさらえて皆の発水を流す、ね、こう言われるようにね、私自身やっぱり仏教に触れない時はありません、ね、常に携帯で執筆に励む、これ一つ終わったらまた次、これ終わったら次次次次ってあるんです。常に触れている。なぜか、触れないと汚れるからで、僕自身が何もしなくても人から次から次へと入ってきますから。だからもう取り続けていかなくちゃいけない。
終わりないですね。
はい。だから常に仏法に触れているから清らかなんです。元気なんですよ。誰よりもですよ。な、仏法に触れてるわけです。こうやって仏法の話をね、仏法の話をしてるこの瞬間だけ仏法に触れてるわけじゃないですか。暇があったらもう常にこうやって仏法に触れて、執筆に励む。ね。それが2、3本ここを常に抱えてると。常に。で、本を出していかなくちゃいけないと。こうなってきます。もう常に仏法に触れてね、例えば今日だったらこうやって説法してる、じゃあ午前中は何してるか、ずっと執筆ですよ、執筆執筆以外はいつやってるか、で何やってるか、電話ですよ、電話電話で一生懸命こう汚れを受け取って、あ、そうです、あ、そうなんですよ、ね、あ、また溜まっちゃったよちょっとまた触れるしかないんです。触れるしか、仏法に触れて、それから外に行って吐き出すか、はい、
散歩するか
ね、常にこう窓を開けて、この寒くても北海道でもね、寒くともたもとに入れようね、西の風って感じでね、一生懸命こう開けて、でこう空気を入れ替えながらね、運転する時も窓を開けて、こう寒かろうが何だろうが開ける、何のためにそうしないとやってられないんです。ね、それをですよ、自分は大丈夫と全知識でさえ常に触れてるのがね、触れてるのに、こう常に仏法に触れているのにね、ね、自分は仏法に触れなくても大丈夫とうのぼれてるから落ち込むんです。
凍ってしまうんです。凍って固まって、
そうそう、
贅沢ですね。
贅沢です。贅沢です。羨ましい。贅沢な時間。もう当の昔にそんな贅沢な時間は私にはなくなりました。羨ましい限りです。
卒業します。
羨ましすぎる。
すぎる。
そう。大人買いみたいなもんですよ。あ、ここにあるもん食べなくてもね、なんかこう、じゃあもうガストのもの全部持ってきてくださいと。ね、好きなものだけ食べて帰っていくと。お金はバーンと出すような感じですよね。
贅沢
のこの時間の使い方。バーンと落ち込む。ね、大人の時間の使い方だって感じか。バーン。
それを幸せだと勘違いしてるんだね、世の中はね。
え、なんですか？
浄化できるようになったら、そういう人とも出会えますかね。外に出たら。
ああ、ほら、出会いも次から次へと来ます。奥さんもやってくる。浄化できるようになったら試練です。
ありがたいこと
です。ありがたいことでございます。
ありがたいことですね。
結婚とはもうまさに精出せばって感じですね。凍る暇なし水車ってね。そんな落ち込んでる、そんな贅沢な時間もうありません。
こんなはずじゃなかったなんて言うことまで言いながら
楽しみで仕方がないですね。
はい、そうですよ。常に気を張って気を抜くことは許されない。
落ち着けません。
落ち着きません。モナもう本当呼ばれつきますよね。パパって、あ、パパ、パパ、パパ。だいたい不安になったってか、問題は来ました。はいはい、対処します。はいはいはいはいはい。
丸投げでもね、あのゲームとかなんとかに、ね、逃げるって逃げてしまう人が多いよね。ゲームとか仕事とかパチンコとか。
でも先生を通してその浄化される人が周りにこう集まってくる。
そうそうそうそう。
それも縁、
縁なんですね。そうですね。はいはい。
そう、落ち込んでたら縁も何もない。
あ、そうそうそうそう。僕はこうやって、はあ、もう無理、あ、無理です。
頼むよってこない。
僕の場合ね、無理っていう子供いますよ。無理。ちょ、1時間はとかっていう話だっけ。ちょっと1時間ちょっと浄化させてくださいとか。今ちょっとやめてとか。今来ないでとか。30分くらいもらえないでしょうか、浄化するために。こういうのあります。ちょっとやめてくれと。今はと。もうちょっと3つぐらい抱えてるからとか、ね、なんで4つ目が来るんですか、ね、だからこそ常に仏法に触れてないとそれはそれはもうねやってられません。はいね、だからここに書いてあるように、ね、万事真なきによりてわろきなりです ね, ね、やっぱこう仏教を信じられないことが悪いんだ。信じられないからね、仏教に常に触れ続けていようって思わないわけ、ね、やっぱり信じているからこそもうこれは自分の力では無理って分かってる。無理だからこそもう仏法の力でなんとか乗り越えるしかないんです、ね、それが自分の力でなんとかなる、これが間違ってる。全知識のわろきと、まあ、あんた間違ってるよというのはね、真のなきことを日がごとってね、とんでもないことだと。真実がね、真実がないね、自分の力でなんとかなるって思ってるところがね、大いなる間違いですよ。
自力に姿がね、
仏法の力でなんとかするんです、うん、
大気の力で。
そうすると、ああこんな教えがあったんだ、あんな教えがあったんだっていうことがね知らされます。でいつも元気です。元気でしょ。僕なんか元気じゃない時ありました？
大事ないです。
大事ないです。そう、なぜ元気か、仏法に触れているからです。説法してる時だけじゃない、常に触れてるんです。朝起きてから夜寝るまで触れている。常に執筆に励んで、一日は24時間、あ、本当に時間っていうのはあっという間に過ぎていくなって思います、ね、その24時間の間にやっぱりやりたいことは山ほどありますから、ね、こうやって説法もしたい、それだけじゃなくてね、いろんな人の苦しみを抜いてあげたい、 本を書かなくちゃいけない。
暇ないわね。
はい。
落ち込んでる暇ないわ
ね。そうですよ。ね。もうこの落ち込んだ時もね、この落ち込んだ体験をこのなんとか説法に生かせないだろうか。ね。これこそやっぱ素晴らしい教えになるんじゃないか。
落ち込んだ体験だ。
落ち込んだ体験。なぜ私は落ち込む？こういう因果関係って、これで落ち込む。あ、この人ここに執着だって。これはこの人にも当てはまる。されなければな。
紐解けばね、万人に
通用することだ。まあ今日はね、無常は本当に素晴らしいですよ。無常は素晴らしいですよっていう、そういう話です。
避けて通らない
で、ね、そう、そうです。そして汚れるで、向井さん、汚れるからこそ綺麗になる。ね、なんか沈黙してる。汚れるからこそ元気になる。
これから
、分かっていただきました。OK ですかね。じゃあ今日は以上です。はい。